聖剣丸一。神の御子は罪の肉の様で罪のために使わされたので、神は肉において罪を罪定めした。ヨハネによる福音書第1章14節は、言葉は人となったとは言っていません。それは言葉は肉体となったと言っています。神の御子が人となられた時、人は古くなっており、また人は肉となっていました。聖書の中で、特に新約の中で、肉は堕落した人を示します。聖書は私たちに、神は人を創造されたと告げていますが、神は肉を創造されませんでした。創世記第1章は、神は人を創造された後、作ったすべてのものを見られた。すると見よ、それは非常に良かった、と告げて、神が創造された人が非常に良かったことを示しています。しかしながら、創世記第3章で、この神の創造した人は堕落し、創世記第6章で、この堕落した人は罪を通して腐敗し、堕落した肉となりました。ローマ人への手紙第3章20節は、律法の行いによっては、いかなる肉も神の御前に義とされないと言います。ここの肉は堕落した人を指しています。神の目に堕落した人類は肉に過ぎません。キリストは彼の死において肉体の中の人として、神が肉において罪を罪定めするようにしました。ローマ人への手紙第8章3節は言います。神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。肉は罪に属するものであり、神の御子はまさに肉体となられました。しかしながら、彼はただ罪の肉の様にあっただけで、罪の肉に、肉の罪に預かりませんでした。ローマ人への手紙第8章3節によれば、神が彼の御子を罪の肉の様で罪のために使わしたの、神が肉において罪を罪定めするためでした。
中高生編、神の御子である言葉が肉体となるとは、御子キリストが人の命と性質を持つことです。ここの肉体はローマ8章3節によると、罪の肉の様です。キリストは純粋で正当な人ですが、罪はなかったので、彼の人生は罪の肉の様でした。罪のための捧げ物の実際として、御子キリストは罪の肉の様で、罪のために使わされたので、神は肉において罪を罪定めすることができました。ローマ8章3節。神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。もしキリストが人でなければ、私たちの代わりに死に罪の問題を解決することはできませんでした。また、もしキリストの人生が罪の肉の様でなければ、彼が十字架で死ぬのは罪のゆえですので、私たちの身代わりに死ぬことはできません。罪の肉の様にはこのような意味があるのです。ハレルヤ。神は罪の肉の様でキリストが十字架につけられることによって、罪を罪定めすることができたのです。先のページの図を見てください。主イエスが地上で生きておられたとき、サタンはいつも罪を彼の中に注入しようとしましたが、それはできませんでした。そして主は罪の肉の様として十字架上で死に、罪は罪定めされました。ハレルヤ。
ローマ8章4節。それは律法の義の要求が肉に従ってではなく、霊に従って歩く私たちにおいて満たされるためです。5節。なぜなら肉に従っている者は肉の事柄を思い、霊に従っている者はその霊の事柄を思うからです。6節。肉につけた思いは死ですが、霊につけた思いは命と平安です。罪が罪定めされるのは、私たちがもはや肉に従ってではなく、霊に従って歩くためです。また、十字架での効果は、すべてを含む命を与える霊の中に含まれていますので、肉に従ってではなく、霊に従って歩き、思いを霊につけて、罪から解放され、平安を持つことを経験できます。例えば、あなたは、学校で先生がある人を褒めると、嫉妬しそうになります。嫉妬するのは嫌なので我慢しますが、嫉妬が内側から溢れてきます。これは内従の罪の働きです。 このような時、あなたは霊に戻り、主に祈ってください。主イエスよ、あなたを私の罪のための捧げ物とします。あなたは罪の肉の様で十字架上で死なれ、罪は罪定めされました。それは、私が肉に従って生き、罪に悩まされるのではなく、霊に従って生き、罪から解放され、平安を得るためです。私を嫉妬で満たされることから救ってください。アーメン。
経験丸2。キリストは死を通して死の権能を持つ悪魔サタンを滅ぼした。主が現れたのは悪魔の技を破壊するためであることを私たちは信じなければなりません。彼は地上におられた時、どこへ行っても悪魔の技を破壊しました。多くの時、サタンの技は明らかではありませんでした。サタンは自然現象の背後に隠れていました。しかしながら主は毎回サタンを叱りつけました。主はペテロの語るのを叱りつけていたとき、またペテロの姑の熱を叱りつけていたとき、風と波を叱りつけていたとき、サタンを叱りつけておられたことは明白です。主はどこへ行かれても悪魔の力が打ち砕かれました。こういうわけで彼は言われました。しかし私が神の霊によって悪鬼どもを追い出しているのであれば、神の王国はあなた方に望んでいるのである。言い換えれば、主がどこへ行かれてもサタンが追い出され、神の王国が表されました。主がおられるところにサタンはとどまることができませんでした。悪魔は古代の時代から絶えず罪を犯して罪人を生み出し、罪人とは悪魔と共に罪を実行します。ですからこのために神の御子が現れました。それは彼が悪魔の罪深い行為を消し去り、破壊するため、すなわち十字架上で彼の死を通して肉において邪悪なものによって始められた罪を罪定めするため、罪の力、すなわち悪魔の罪深い性質を滅ぼすため、罪と諸々の罪を取り除くためです。主イエスは死を通して死の権能を持つ者である悪魔を滅ぼされたことを私たちは信じなければなりません。主イエスの現れは悪魔の技を破壊し、主イエスの死は悪魔そのものを滅ぼしました。
在職青年大学院生編。ビジネスライフにおいて、サタンは絶えずあなたが勝利者になることを妨げ、信仰に陥り、敗北のクリスチャンになるように働いています。サタンはあなたを脅して、上司の言うことを聞いて残業をもっとしないと会社を解雇されるのではないかと囁きます。このようなサタンの囁きを聞けば聞くほど、あなたは恐怖におののきます。そして、紹介生活よりもビジネスライフの方が重要なのではないかという不信仰な思いが出てきます。このような状況下で、あなたはキリストが彼の死を通して悪魔を滅ぼしたことを経験してください。ヘブル2章14節。こういうわけで、子供たちが血と肉に預かっているので、同様に彼ご自身も同じものに預かられたのです。それは彼が死を通して死の権能を持つ者、すなわち悪魔を滅ぼすためであり、15節、また死の恐怖の故に一生涯奴隷とされていた者たちを解放するためです。16節、確かに神は御使いたちを助けるのではなく、アブラハムの子孫を助けられます。18節、というのは彼ご自身が試みられて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることができるからです。
あなたは不信仰に陥らないように戦わなければなりません。戦いのために次のことを実行してください。1. サタンのささやきを聞く前に、毎朝まず主の語りかけを聞くために御言葉を祈り読みしてください。朝起きて身支度をしたの後、まず御言葉に来てください。信仰は御言葉を聞くことから来るのです。2. バイタルパートナーと交わって自分の状況を説明し、取りなしの祈りをしてもらうように求めてください。この時、彼らが祈りの負担を取りやすいように状況を詳しく説明する必要があります。また、状況が改善したら交わってそのことを伝え、彼らと共に主を賛美してください。3. 職場でも主の皆を呼び、霊の中で信仰を持って祈ってください。主イエスよ、 あなたは悪魔サタンを十字架上で滅ぼしてくださいました。私はビジネスライフの試みの中でこのことを経験します。悪魔サタンよ、お前は獅子のように吠えたきり、私を脅し、弱らせようとしている。しかし、私は信仰によって宣言する。キリストと教会はお前よりもはるかに強い。お前は私たちの主の十字架上の死によってすでに滅ぼされている。なぜお前はここにいるのか。悪魔サタンよ、十字架に帰れ。十字架がお前の今の居場所であり、火の池がお前の永遠の居場所である。